皆さんおはようございます。サナです。今日は11月18日火曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、今日はね、月が天秤座エリアからサソリ座エリアへと移動し、新月のエネルギーとなっていきます。今日からの3日間はね、とてもサソリ座のエネルギーが強くなるんですね。内省、内観、集中、あとは没入とか変容、そういったことがテーマになる3日間です。今日はまず冥王星の影響からのリセット、消失のエネルギー、そして明日19日は逆行している水星が再びサソリ座に戻ってきます。20日の木曜日にサソリ座の新月を迎える流れなので、この3日間ね、サソリ座月間ラストの変容を迎える人も多くいるかもしれません。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとして心を癒すアロマやハーブ、カードからのメッセージをお楽しみください。はい、今日の月は天秤座からスタートしていますが、朝6時46分に月はサソリ座エリアへと移動しました。ジャスト新月は20日木曜日の午後3時47分となりますが、もうね、月がサソリ座に入った時点で新月ムードとなります。新月はね、リスタートや種まきのタイミングでエネルギーがゼロ地点になります。なのでちょっとこうね、リセットされる感覚があったり、まあエネルギーがゼロになるっていう意味では、あんまりやる気が出ないという方もいるかもしれません。焦らなくて大丈夫なので、無理せずに過ごしていきましょう。また今回の新月はすごくね、内面的な部分と向き合うことがあったり、まあサソリ座月間のラストということで、押し込めていたものが表に出てくるかもしれません。特に今日の月は水瓶座の冥王星と90度の葛藤の角度を作っています。冥王星は0か100かリセットのエネルギーです。自分の感情が振り切れることがあったり、ちょっと極端になりやすいんですね。まあ、ゼロになれば愛情や気持ちがなくなる、切れるという風に出ますし、100の方に振り切れると、もうとことん突き詰める、とことん愛する、とことんやるみたいになりやすいです。だからこう、やるかやらないかということで、とてもこう振り幅が大きいんですね。冥王星は消失のエネルギーでもありますから、我慢の限界を迎えて相手との関係性を切ってしまうとか、愛情がなくなる、冷めるみたいなことも起こりやすいので、ちょっとね、気をつけてください。まあ、執着とか依存とか古いパターンを手放すということができるような配置でもあります。まあ、それから月はですね、本当はリラックスしたい、ゆったりしたい天体なので、月にとってサソリ座ってあんまり居心地が良くないんですね。なぜかっていうと、つい集中しちゃうからです。本当はこうポワーっとしていたいのに、集中する、沼るということがあるんですね。私も月サソリ座タイムって結構ね、何かにハマるとか没頭するみたいなことが起こりやすくって、それでね、眠れなくなることが多いですね。まあ、大体夜更かしするのって月サソリ座タイムだなって思ってるので、今日からの3日間はちょっと注意だなって思ってます。まあ、突き詰めるみたいなエネルギーで出てくることも多いので、なんかこう自分の中でやりたくなるものが見つかるっていう人もいるかもしれませんね。私もこのサソリ座月間、スパイスにハマりましたけど、なんかスパイスはね、火星に分類されますが、サソリ座の副支配星って火星なので、なんかすごいそのまんまだなって思ったんですけど、そういうふうに何かにはまりやすい3日間でもあります。とにかくね、極端になりやすいっていうことを覚えておいてください。それから冥王星はサソリ座の支配星なので、今日はね、サソリ座のこの冥王星×冥王星ということで、なかなかに変容パワーが強いんですね。ただサソリ座にとっての水瓶座というのは、依存や執着をさせてもらえないというエネルギーでもあります。お互いがね、大事にしている価値観とか人とのつながり方が全然違うんですよね。 サソリ座的にはこう一つになりたい、一緒になりたいという水のエネルギーなんです。でも水瓶座はやはり自由や独立、お互いをこう尊重するというエネルギーなので、サソリ座にとってはなかなかね、手厳しく感じるというか、ちょっと寂しいと感じたり、あとは裏切られたと感じることもあるかもしれません。そのね、心を寄せる相手というのが、まあ、特定の誰かだったり、人だけではなくってね、例えば信じていた企業とか組織とかね、これだけは私を裏切らないと思っていたのにと思うことが見つかる可能性もあります。私朝このエネルギーを読みながらね、この星の配置を見て読みながら思い出したことがあったんですけど、昔ねサロン勤務していた時に結構フレンドリーで信頼していた先輩がいて、何でもねその先輩には話せたんですよ。なんかすごい先輩なん、結構ね年上の先輩だったんですけど、なんかすごいその人もフランクに接してくれるから、なんかいつも結構いろんなことを話してて、なんか店長の愚痴とかも二人でよく言い合ってたんですよね。そしたらなんかある日ミーティングの席を設けられて、なんかその先輩からなんか私と店長の仲が悪すぎるから、なんか二人でちゃんと話し合ってほしいって言われたんですよ。私なんかその発言にもアングリしちゃって、びっくりしちゃって、で私も確かにその店長のこといろいろ言ってたけど、いやあなたもめちゃくちゃ言ってましたよねと思って、いやあんなに散々言っといてよくそれが言えますねってなって、もうその瞬間私の心のシャッターガラガラですよね。もう二度と口聞かねえってなったことがありました。結局ねその営業後のミーティング、私はもう一言も声を発さない、何を聞かれても答えないというね強硬手段に応じまして、終電がなくなるまでね何も話さないという気候に走りました。もう完全にねこれあれですよね、見限ったっていうか、あもうこの二人に何を言ってもダメだと思って、で心のシャッターを下ろしてしまった状態でしたね。次の日からももう挨拶と最低限のことしか話さないみたいな事態になってました。まあ、私自身もね20代前半でまだまだ子供だったなって思いますけど、なんかそういう風に裏切られたみたいなことをなんか思ってしまう機会っていうのが、ちょっと今日の新月のエネルギーでは起こりやすいです。まあ実はその店長っていうか次長だったんですけど、まあ長年もうずっとそのサロンで働いてて、いわゆるそのサロンの全盛期を支えていた人だったんですよね。私はその人に育ててもらったようなもんだし、本当になんかお母さんみたいな感じで尊敬もしてはいたんですけど、とにかくその古い価値観がやっぱり強かったんですよ。絶対にこうしなければいけないみたいなのが強かったんですね。ただ社長がやっぱり代替わりしたら、新しく変わったら、まあその人ちょっとね組織にも居づらくなったのか、自分の顧客をね全部引き連れてサロンからね相当遠くはないマンションの一室で自分のサロンをねオープンするというようなことがありました。これもねある意味で組織からしたらね裏切られたと思うだろうし、でその店長からしてもこんなに身を粉にして全盛期働いてきたのに、そんなこう処遇をね自分に与えるなんてというふうにやっぱ裏切られたって思ったでしょうし、やっぱりこうお互いのねその方向性の違いからなんかこうすれ違ってしまう瞬間ってね人生にはあるなと思います。もうずーっとここで生きていくと思ってたのにとか、ずーっとこの組織のために働いてきたのにとか、ずーっと愛情を注いできたのにみたいな気持ちからちょっとこう決別しやすいイメージなんですね。でもいつも私お伝えしていますが、依存先って一つだからしんどいんですよ。でも依存先をこういくつも作っておくといいっていうか、一つのところに縛られずに、これからの時代っていうのはなんか自分の居場所をね確保できるといいのかなと思います。そうするとねお互いの価値観がまあずれてしまった時に、なんかこうそんなにダメージがね少ないかなと思うんですよね。また別のね心の拠り所があれば随分ね救われるんじゃないかなと思います。そういう意味でこの蟹座木星ってやっぱり自分の心の基盤とか土台とか居場所を作るっていうことが本当に大事なんですよ。そこに木星の恩恵が入るんですね。同じ価値観を持った人とつながっておく、仲間を作っておく、これが来年から始まる火と風のエネルギーの中でめちゃくちゃ重要です。特に水が強い人たちは、大事だと思ってください。この蟹座木星でいかに、ね、仲間が作れるか、居場所が作れるかってすごく大事だと思いますよ。で何かあった時皆さん癒される場所とか相談に乗ってる場所、相談に乗ってもらえる場所とか人ってありますでしょうか。 私もこう自分ですごくその家族に甘えてるところがあるんですけど、やっぱり家族以外でもなんか何でも話せる仲間が欲しいなと思って自分でサロンを作りました。で、私自身がやっぱりこの仕事を始めた時に相談できる人がいなかったからなんですよね。まあ私は結構自分で何でも決めて動くタイプではあるんですけど、結構ねサロンのメンバーが私に価格のこととかサービスのこととか、まあお客様との間で起こったこととか方向性のこととか、いろんなことをこう気軽にね相談してくれるっていうか聞いてくれるので、私はすごく嬉しいんですよね。でも蓋を開けてみれば、私別にそのお相手のねそのサロンメンバーの本名とか住んでる場所とかを全部認知してるわけじゃないんですよ。で、別に全てを知っておく把握する必要はないと思ってます。あとまあコミュニティの中でも私よくお話しするんですが、私の言うことを全て鵜呑みにするんじゃなくって、自分はどうしたいかを考えるっていうのが、まあ、すごく大事だよって伝えてるんですね。自分のやってることを自分でちゃんと説明できるかどうか、それが大事だし、それでいいと思うんです。全て同じにする必要はないと思うんですね。私自身も何かね講座を受けた時とか、まあコミュニティに入ってる時って、まあ意識してる部分ではあるんです。まあ今も実際ねあるコミュニティに入ってますけど、まあでもそこのね、そこの方が進めているショート動画とか、まあバズる伸ばす SNS みたいなものって、私はやってないし、そこを伸ばしたいとは思ってないんですよね。でもその人の考え方とか人間性が好きで、その人の話を聞くと、いつもこう気づきが得られるからこそそのコミュニティに入ってます。でもその人が今すごいおすすめしてるショート動画とかを私はやらないんですよね。たとえ動画はやったとしても多分バズりとかは狙わないです。このフォロワー数で戦うようなやり方はしないって私の中で決めてるんですよね。でもそのコミュニティの中には入ってるんですよ。こういうふうにそのコミュニティに入ったらその人の言うことを全部聞かなきゃいけないとか、そのグループの人たち全員と仲良くしなきゃいけないなんてことはないんですね。大人なんだからもう自分で考えて、自分に合うかどうか、ね、合ってるやり方かどうかっていうのは自分で決めたらいいんです。これが風の時代のコミュニティのあり方かなって私はなんとなく思ってます。そういう意味では、だからコミュニティの中にいても自立しなきゃいけないんですよ。おんぶに抱くことはいかないんですよね。だから私も結構線引きはしてるっていうか、そこは自分であなたが考えるところだよっていうのは言ったりしますね。こうやってお互いがちゃんと自分の足で立つからこそ、本当に必要な時にお互いが支え合えるんじゃないかなと思ってます。で、こういうマインドがあるかないかでこれからの生きやすさってもう全然変わってくると思いますので、今日はぜひ自分が何に依存しているのか、何かに依存しすぎてないかとかね、ちょっとそういうことを見つめていただくといいと思います。私ももちろんね何かにすごく頼ってるとか依存してるっていうのはあるとは思うんですけど、ちょっとそこからね水瓶座的な俯瞰した目線で見ていただくと、大きな気づきがあって、そういうこう強い感情、深い感情から今日は変化が生まれるということがあるかもしれません。はい、というわけで今日はねイランイランの香りが自分の生きる欲求や本能的な部分、本音本心に気づかせてくれそうです。また今日のね夜8時からサナログの方にカードリーディングの動画がアップされます。今回はねより心地よく整えるために見直し調整するといいことというテーマにしました。もう今ね逆行祭りなので、この逆行のエネルギーね、何を整えておくとなんかより自分が心地よくなれるかというところにフォーカスしてみましたので、興味のある方はぜひね覗いてみてください。はい、では続きましてカードからのメッセージをお伝えしていきます。今日の一言メッセージです。はい、これせーのよいしょ、シーザライトのカードが出てきました。いいですね。明るい方を見る、ね、希望を見るっていう感じがします。あとはなんかねリラックスしてその深い感情の中に入っていってごらんっていうことを言っていると思いました。で、自分の深い感情を見つめる機会があると思うんですけど、ちょっとこう深刻になりすぎないって大事なのかなと思いました。 どうしてもこのサソリ座のエネルギーって没入するというところからちょっとこう深刻になりすぎるところがあるんですけど、もっと呼吸をね、しっかりしていって肩の力を抜いてみると、何かねやっぱり見えてくる世界、見えてくる方向性っていうのがあるんじゃないかなと思います。で、明るい方を見ながら肩の力を抜いてリラックスして深刻に考えすぎず、自分の気持ちと向き合ってみてください。ちょっとねいろいろお伝えしちゃいましたが、欲張ってみていただくといいかなと思います。ぜひカードからのメッセージ参考にしてください。そして今日の自分質問です。今日の質問はこちら。生きるとはあなたにとってどういうことだと思いますか？生きるとはあなたにとってどういうことだと思いますか？はい、ここ数日はサソリ座から、死生観に関する質問になっていました。ね、昨日は死に関してでしたが、今日は生きるってどういうこと？というのをちょっとね、自分に問うていただくといいのかなと思いますね。私はなんか、すごいやっぱカニ座だなって思ったのは、生きることってやっぱり感じることとか体験することなのかなって、どんな感情、どんな経験だったとしても、感じて生きる、体験するっていうことそのものが、大事なこと、生きるっていうことなのかなというふうにすごく思いましたね。ぜひ皆さんも自分にとってはどういうことなのかというのを見つめてみてください。はい、では最後に十二星座別のメッセージをお伝えしていきます。お羊座さん、一つのことにコミットする日、とことんやりきる姿勢が成果につながります。作業の優先順位を決めて一気に進めてみましょう。お牛座さん、目の前の出来事や人から学びがある日、ちょっとパンチの効いた気づきがあるかもしれません。新しい視点を受け入れると成長が早まります。双子座さん、がっつりお仕事で腕まくりして作業に没頭できそうです。こまめに区切りをつけると集中力が続きます。蟹座さん、愛情や感情が大きくなる日、思いが伝わったり誰かからの愛を受け取るかもしれません。獅子座さん、自分のテリトリー内で大活躍できる日、勝手知ったる場だからこそ楽しめそうです。自分らしさを素直に出してみましょう。乙女座さん、やりとりが活発化する日、連絡もこまめにチェックしましょう。返信の速さが信頼につながるタイミングです。天秤座さん、自分の審美眼を信じたい日、スピードよりもクオリティを重視してください。サソリ座さん、月がサソリ座に入りスポットライトが当たります。自分の気持ちに素直になって動ける流れです。深く集中すると大きな成果が出せます。いて座さん、心の声が大きく聞こえてくる日、一人でぼーっとする時間を作ってみましょう。直感をメモしておくと次の行動が決まります。ヤギ座さん、仲間からの応援が入る日、利害のない雑談からひらめきがもらえるかもしれません。水亀座さん、野心が芽生える日、深い感情に気づくことがあるかもしれません。恐れずにその思いを行動の燃料にしてみましょう。魚座さん、遠くまで泳いでいける日、追い風が吹いてどこまでも進めそうです。大きめの目標に思い切って手をつけるといいでしょう。はい、以上が12星座別のメッセージとなります。それでは皆さん、今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけて、いってらっしゃい。